皆さんこんにちは。24太郎ウーノが始まりました。パーソナリティは
太郎と
優作です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は令和元年11月28日木曜日17時です。ここラジオカフェスタジオのある京都にですね、今天皇陛下が来られているということなんですが、太郎さん何か。
そうですね、大嘗祭が終わりですね、京都のご訪問ということで、実は昨日私もですね、御所の方に日の丸を持ってですねお迎えに行っておりました。
素晴らしい。
はい、午後の6時30分過ぎにですね、お車で京都駅に着かれてから、市内を通って御所の方へ、いらっしゃったわけなんですけども、演列にこう並んでおりまして旗を振ってたわけなんですけども、テレビや新聞で拝見している通り健やかで軽やかな、お顔されてましたね。天皇陛下と雅子皇后陛下は。
そうですか。はい、実物を見られたわけですね。
そうですね。
それと今この前までですね世界的に有名なローマ教皇様が来られてましたが、それに関して、実はこのローマ教皇様、ローマ カトリック教会のフランシスコ教皇ですと、まあ、正式に言われるそうなんですが、東京都内で被災者や若者たちの思いに寄り添い、命の大切さを訴えておられたということなんですが、これに関して田野さん何かコメントございますか。
東京ドームでね、ミサが6万人の方が参列されたということですよね。もちろんバチカンですのでねイタリア語で、お話しされてたとは思うんですけども、まあ、そこで聖歌を歌われたりお祈りがあったわけなんですよね。
この会場にですね袴田さんというこれは芸能人の方じゃなくて、以前死刑が確定したというまたそういう大変な方がですね来られたという話が出てるんですが、これにしてここ
から
関
して、そうですね、はい、袴田勲さん岩尾さんですよね。静岡県の一家4人強盗殺人事件で死刑を確定されたということなんですけども、再審請求中ですけども、まあ、ご招待されたということですね。まあ、冤罪事件ということで、まあ、この方、まあ、でもまあこのミサにね、ご招待されたということにはいろいろと意味があるとは思うんですよね。
キリスト教徒なんですね。
そうですね、なんか拘置所にいらっしゃるときに、カソリックに、なられクリスチャンになら受けられたわけなんですよね。
こういう事件が、まあ、冤罪ということがですね本当にたくさんあるんですけど、まあ、この方の場合 もう大変一生棒に振るようなですねこういう問題が起こったわけですけど、
そうですね、80何歳となられますから、うん、もう多分この方は若い時はボクサーだったと思います。ボクサーだって、まあ、これが60年以上ですかね、まあ、人生を棒に振った一つの、まあ、権力がですねこういったよろしくない判断を、ね、するとこういうふうにお一人の人間の人生を不意にしてしまうという恐ろしさがこの事件に現れていると思います。こういった方々は日本でもたくさんいらっしゃいますよね。
いやちょっと私も調べてみたんですけどね、袴田さんは、まあ、DNA 鑑定の結果を経て、まあ、再審請求が認められたという話なんですが、はい、まあ、逆にですね飯塚事件というのもございまして、こちらは、はい、DNA 鑑定のが原因で、まあ、元でですね死刑確定がし、そしてもう死刑が実行されてしまったという方もいらっしゃる。
どういうことでしたかね、それは。
これはですね、まあ、
確定したんですか、DNA 鑑定。
そうなんです。
この方っていうことは分かったんですか。
一応その当時の DNA 鑑定ですけれどもね、それで一応確定してしまって、
その 古いものであると、うん、その信頼性、
うん、家
の鑑定の信頼性が非常に問題になるでしょうね。
なるんですよね。でちょうどこの袴田さん の, その最新請求のあたりとねちょっと被ってたんですね、そのあたりが。
なるほどなるほど。
で片や、まあ、助かるため片や死刑になるために DNA 鑑定が使われたというのが、はい、なんともまあ皮肉といえば皮肉なんですが。
そうですよね。
ただこの飯塚さんは今死刑はもうあの実行されてしまったんですけど、
うん、
今再審請求が行われているというまた恐ろしい問題が起こっているようでございますね。
そうですね。その辺はあの日本国民としてですね、うん、まあまあ、悪い人をね裁くのは当然なんでしょうけども、うん、その捜査中や、まあ、内定中、うん、捜査中にこういうことをするといろんな被害がねその人の人生に出て、それに対して責任が取れるかというと組織に存する関係者の方々は、まあ、なかなかねあの取らないんじゃないかなと思ったりもいたしますよね。
本当にもうなんか検察の、うん、まあ、一つの判断でも大きな、ね、事件が
そうです、ね、もう
ひっくり返ってしまうということもあるようで、その他にも検察の問題ってたくさんありますよね実際、
う
ん、
そうですね。
なんか日産ゴーンさんの問題
というのも、まあ、これ今、はい、渦中の方ですけどもね、うん、あのどうなのかということで、うん、まあ、特に問題ってなるのはその交流が長くなるというようなこととかですね、まあ、籠池さんの問題もあるかもしれないんですけども、いやあらゆる問題あらゆるそういった有名になったあの方々だけではなくてですね、やはりその辺であのやっぱり、検察の在り方をねあの国民有識者の方もいらっしゃるとは思うんですけども、やっぱり一改めてですね、あの見直す時が来たんじゃないかなと。令和元年で新しい天皇になってですね、いろんなことがあの世界的日本を取り巻く世界的環境も変わってきたのでですね、あのそれは一つあのできるだけ公正にやっていく、そしてあまりにもベールに包まれたやり方、まあ、検察官が人をあの誰も知らない携帯電話に電話かけて呼び出すとかですね、そういったことも含めてやっぱりこれは問題にしていかなくちゃいけないのかなと。あのまあ、確かに検察幹部の違法捜査をしているわけではないと、事件の本質ではないところに持ち込むしか手がないというようなそういったことなどね、いろんな手法はあるかと思うんですけども、まあ、確定もしてないときに逆にいろんなあの被害が出たり、例えば会社で横領事件があったりして、あの複数犯 の, あの取り扱いなのか単独犯なのかというときに、まあ、例えば社長さんまで巻き込んでですね、あの真犯人はというストーリーありきのですね捜査内定をするわけなんですけども、まあ、そういったところでとんでもない被害が起こるというようなことが、ね、あのちょいちょいあるわけなんですよね。
いや実際ね、あの刑が、まあ、確定しなくてもですね、風評被害というのはもう大きなものがありますよね。
そうですよね。
その有名な方であればあるほどその被害は大きくて、
はい、
立ち直れないということも十分考えられる、そういうものですよね。
そうですよね。まあ、それによって、うん、あの従業員内でこう捜査していく上でですね、うん、本丸に向かって捜査をしていくわけなんですけども、うん、その間に、ストーリーありきだとあいつが悪いということになれば不信感を抱いてあの従業員が辞めていくとかですね、うん、それで百貨店なんかの支店を撤退せざるを得ない状態になるとか、うん、検察さんのやり方には責任があるとは思いますよね。だからこういう場合ははっきり言ってあの謝ったらいいんですよ、
うん、
日本の武士道みたいに潔くですね、あの組織とその官僚の一番悪い手、
うん、
あの詫びない、
うん、
謝らない、うん、自分らの責任取らないというようなこととか、うん、権力にぶら下がって長いもんに巻かれるんじゃないんですけども、うん、組織というのはフレームですので、やはりその一人一人の捜査する人やジャッジする責任者の人が、まあ、今どんなポジションで上がっておられるか分かりません。なぜかというと事なかれ主義で出世する場合がよくありますのでね、まあ、金星取ろうと思って ストーリーありき の捜査はしてたと思うんですけど、それがひっくり返ったら責任取れるのかと、自分らの失態をね、不手際捜査であるとか、まあ、検察が警察の方に言って警察の者たちが、まあ、捜査するわけですけど、まあ、一番問題、さらにまあ隠蔽のことを言いますとね、あの人事異動して、その事件がなかったようにするとか、ね、その関係者の人が口を割らないためにですね、捜査が失敗した場合に人事異動、京都府警本部でも去年度2000人ぐらいは移動しておりますしね、まあ、その検察にしろ、そこは、国民の国民レベルでね、問題にすべきじゃないかなと思いますよね。
まさにあの失態といえば、あの最近ね、護送中に、逃走というかね、もう逃がしてしまったという、もうそういう事件が何回かね相次いでますけれども、特に大阪府警ですか、
はい、
まあ、覚醒剤取締法違反ですから、結構危ない人物だと思うんですけど、
そうですね、
こういう方を取り逃すとかね、もう表立っても結構失態って多いっていう感じがしますね。
まさかこれね、もっと後ろなんかフェイクニュースといいますかね、フェイクニュースじゃないですね、これはスピンニュースって言って、もっと後ろで国会で大事な議案が決まるときに、芸能人やいろんな人がですね、こうわっとやったら庶民には目がそっちへ行きますから、ごまかすためのね、記事みたいなもの一面に載ってていうことも考えられます。この手法はですね、私が二十数年前にブラジルへ行ったときに、集団スリーに出会ったときに、横にカモフラージュの人がダンスをパレードを見てたら横に来て気をそらすんですよ、そっちに。そうすると指がですね、ポケットの手ポケットにスーッて、スーッともうギリギリわからない具合に入ってきて、私 のお金が少し入ってたポケットに指入れられて、ふっと後ろを振り返ると 4,5 人ぐらいの集団がもうパレードの目じゃない目つきで構えてた。そのやり口とブラジルのそのスラム街のやつと全く同じ手口がマスコミに使われてるなと思います。本当に割と幼稚な手口なんですけど、スリ集団などがよく使う手口かなと同じ手法だなと思っております。
なるほど、じゃあえてやっとるということもあるんですね。
そうですね、それは、なかなか分かりませんけどね、そうとも推察されるということですね。
あ、そうですか。あとその滋賀県の西山さん、事件というんですか、こちらも何か、
そうですね、呼吸器の、呼吸器事件ですよね、滋賀県の病院で、その人工呼吸器のチューブを外したというようなことのね、やっぱり取り調べに無理が、辻褄合わせをするようなね、医薬調査にあるという、警察の調べですね、検察の、いろんなことが行われているっていうのは、もう少し可視化しなくちゃいけないですよね。法曹界のね、弁護士講座は辞め研の方もいらっしゃるので、そこで合憲振るっておられるかとは思うんですけども、そこは可視化していって、後日に1枚もテープだとね、1枚だけ抜くとかね、そういうようなね、工作までできますからね、捏造といいますかね、その辺もはっきりときちっとですね、残してやって、責任取るべき人は取ると、失敗しちゃもうそういうことになりますと、無責任体制だとですね、この国家は救われないなと思いますね。これはあらゆる方々、上から下っていうのは上も下もないんですけども、やっぱり権力を持っている方はなおさらですね、きちっとその辺のことをしなければ、責任を持ってね、対応するというのが国家のためであると思います、
ね、じゃあ次の曲を、
はい、じゃあここで、ね、1曲、はい、ね、流したいと思います、この曲です、どうぞ。
はい、この曲は、
はい、この曲は皆さんもご存知かと思いますけども、Change the World、 歌うはエリック・クラプトンです。
はい、
よくね、聞かれると思います、
ね、よく聞く歌ですね。
この曲は、Change the World、 エリック・クラプトンの歌と演奏でした。
はい、大 確かに世界を変えていかないといけないですよね。
そうですね、良い方角へ、うん、未来のある我々の、はい、日本国であったり世界の皆さんであったり、いい方角へ変えていかないといけませんよね。
まあ、後半に入りますけれども、まあ、公務員の世界でもいろいろありますよね。
そうですね、
村木さんですか、はい、厚労省でしたかね、はい、
いやこれね、うん、本当公文書の改ざん、セクハラなど、まあ、霞が関では不祥事がもうしょっちゅうで常駐化している古巣の厚生労働省も あったわけなんですよね。あの元厚生労働事務次官の村木厚子さんですか、この方もあの冤罪でですね、拘留されてですね、本当今これ晴れてですね、無罪が晴れて本当に ご活躍なさってたり、この方すごいのはこの、うん、そういった刑務所に入ったりしてもですね、まあ、周りの人の応援も受けながらですね、負けじとですね、またこれはいい経験だったというようなこともおっしゃってるわけなんですよね。
できてますね人間が、
うん、すごいことなんですよね、本当に。で、まあまあこの事件とかですね、いや普通じゃないですからね、いやこういった冤罪でまさかの、無実のことでですね、言われのないことを言われて入るっていうようなこととか、もういろんなところでこれは問題にしておく、検事総長さんなんか何考えてるんでしょうね。
でもこの方をやっぱり憎むというか敵対視する人が内部にいたんでしょうね、うん、
それもあったかと思いますね。
なんかこのいわゆる公務員 あの霞が関の中というのは、はい、ドロドロとしたものがなんか流れてそうなね。
そうですね、まあ、中にはこういう立派な方もねいらっしゃるんですけど、中にはそのこう、まあ、私から言うと公僕ならしらぬ方がねいらっしゃると、自分の欲であるとかですね、まあ、私が大学学校出る時もですね、あの公務員になるとどこそこの市や県庁で働くっていうので、なんでって言ったら、いや僕が好きなトランペットが吹きたいからそれだけって、楽だから、もうダメですよね。そういう気持ちでやっぱり入ってもらうとですね、国家の組織ですから、本当にあのその辺の心構えの教育をね、あの面接およびこうなるんですよと、そして責任感も植え付けるあの国家試験、面接、そして入ってからの心構えの教育をねきちんとして良い国にしましょうよ。
そうです
ね本当に。
もう安定してるから公務員なんていうね感覚自体がね、ちょっともうなる資格がないんじゃないかという気はしますよね。ま
あ、ちょっと余談ですけども、この村木さんの時で、郵便不正事件の取り調べの時にですね、はい、納得いかない調書にはサインをしないことを貫いたと、あるんですよね。でこれもまた問題ですよ。このもうあの表に出さない文章をそこの場ではい反抗しなさいと自分らが書いたっていうので、これを押したら出られるんですよというような、もうおかしな司法取引がもうこれ間違いですよね、狂ってますよね。
確かに
警察も検察も、これはもう話にならないですね。でそれがですね、この村木さんの事件ですけども、まあ、拘置所で差し入れた証拠書類を読み込み、フロッピーデスクに記録された偽造証書の作成時期の矛盾を暴いたということで、検察側のストーリーが崩れて形勢が逆転して、後日検察側による作成時期の改ざんが判明して就任検事らの逮捕につながっていくということになんですけどね。本当にまあ、それに関わる弁護士さんもですね、やっぱりその辺はきちっとね、まあ、やっていただきたいと思いますよね。
そうですね、まあ、弁護士さんがやっぱり自分の立場というんですかね、それをしっかりとやっぱり貫かないと、なんかこう検事と通通になっちゃうみたいなね、
検事と通通になっている、有識者会議と通通になっている、で大失敗したら逃げる、まあ、これ例えば横領事件だったら国税局ですか、財務省国税局も絡んでますね、逮捕権出動で、この人たちも関わった人たちは万が一間違ったら責任取ると、 ね、いうようなことをきちっとしていただきたいと思いますし、うん、そのちなみにこういった無理強いをしたストーリーですよね、うん、やっぱりまかり通るんですよ、うん、取り調べもストーリーに沿って進めというようなことが組織内であって、ね、おかしな方へおかしな方へね、うん、やっていくっていうのは、まあ、幼稚からの未熟な人間性と未熟な操作と未熟な考え、うん、これ誰がやってるんですかって言ったら、有識者会議のお偉い方々がもうその人の名前出しなさいと、失敗したら、うん、その一人の人生をパーにしたらその人らの人生もかけなさいということを私は言いたいと思いますね。
まあ、最近は、ね、取調室に、まあ、カメラが入るということが、ね、まあ、よく行われてきたようですけど、はい、まだまだ 100% ではないようですしね、やっぱりそこはもうしっかりと開かれた、まあ、取り調べであったり公判であったりあってほしいものですね。
まあ、経験者によるとですね、はい、虚偽を含む作成を、まあ、警察が強要したとかですね、まあ、調書中に取り調べで、うんうん、セクハラを受けたとかですね、
もうどっちが犯罪者か、
どっちが犯罪者かと、いやそりゃそうでしょ、うんうん、警察だからって僕らと同じ人間じゃないかというと、うん、多分に漏れず、うん、社会を反映してますので、うん、公僕今やもうそれは聖職者と言われる方も含めてですね、うん、そんな間違った洗脳されたね、小さい頃から、うん、白は白だというようなことはないですよね、うん、白が黒であったり、うん、黒が白であったりとするようなことも十分ありますよね、うん、
はい、いや本当によ くこういう問題を見てますとね、本当に悪い人は誰なのかという目をね、一人一人がやっぱりしっかりと持たないといけないなと、
はい、
もうニュースが流れてきたらそれが全てみたいにね、一般の人は思ってしまう、あれは大きな問題だと思いますね。
まあ、マスメディアっていうのは、うん、これはラジオカフェだから喋るから私は喋っているわけなんですけど、マスメディアではこの番組はできません、
はい、ね、このまま出せない。
これはラジオカフェ様でこういった民間の、うん、そういった形でね、うん、だからこういう問題を取り上げるべき問題ですから、うん、今回はこの問題を取り上げているわけなんですけども、うん、
確かに、
まあ、冤罪といえばですね、うん、はい、イラク戦争の不正義、CIA がですね、長官のパパブッシュさんであるとかね、いろんな人がイラクに大量破壊兵器があるということはなかったわけです
よ。なかったですね、確かに。
結局戻りましたか、イラクはイラクの人々に。
うーん、
もう完全に侵略ですよね。
そう言われた結果見ればそんな感じですね。
冤罪事件の侵略、こういったことが企業でもないでしょうか。
いや、まあ、
日本国の優秀な企業の中で、まあ、例えばオーナー企業であるとか、うん、そういうのを民主化して潰すっていうのは、うん、よくある手口ですね、うん、ファイナンス会社と、まあ、そういった帳簿活動、これが犯人だと、
うん、
銭がかかってるというようなこととか、うん、そういったとこが日本の上にも君臨してんじゃないかなと思ったりもします。
これ、
まあ、危険を顧みずね、うん、私が、まあ、しかこの番組ができなくなって暗殺とか、うん、はい、なった場合はそこが犯人だとこの視聴者の人や、うん、まあ、世界的にもこれ出てますのでね、
うん、
誰が犯人だと。
そうですね、いや、こう世界はもっと深いんじゃないですか、そういう意味では、
うん、
日本のレベルではないでしょ
う。ひょっとしたらゴーンさんの事件もですね、
うんうん、
日産がどうなるのかと、
うん、
どうなってたのかどうなるのかということで、うんうん、関連している場合も十分考えられますよね。
いやいや本当にまたね、次回その辺に突っ込んでいきたいなと思ってますけど、はい、やっぱり日本で報じられていることが本当に全部真実とはまずありえない、もっと奥深くにはすごい秘密といいますか、黒幕が隠れているということは本当に多いということを最近私も痛感してまいりましたので、
なるほど、ね、
ぜひその太郎さん の、 そのいつもおっしゃってられるその主張がですね、実はそれが本当なんだというところをですね、まあ、これからどんどんちょっと解き明かしていきたいなと思うんですけど、
まあ、真実はですね、うん、はい、ご自身で調べていただいてですね、
うんうん、
いただくとですね、うん、なおさら、うん、そういったことに関心を向けてですね、
うん、
目覚めていただいて、ね、ウェイクアップと、
ウェイクアップ、
ね、ウェイクアップ、言わせるということで、目を開いてですね、
うん、
オープンマインド、そしてウェイクアップ、 オープンアイズということでね、うんうん、いろんなことを人々が目を開いて、うん、良きものをそして悪しきものはですね、うん、やはり改めていただくとかいうことが非常に、うんね、まあある意味、まあ、嫌がらせとか私もあるかもしれませんけどもですね、権力の監視というような問題に関してはですね、やはりある一定のものが、まあ、マスメディア、ジャーナリストの人も口封じされますのでね、あの御用が出荷者も含めてやはりそういった人たちが機能するようにね、これは良い日本国もしくは良き世界を作っていくためには必要なのかなと思っております。
いやもう今日も結構熱いお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
また次回、まあ、さらにヒートアップしていきたいなと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。